今日の田舎をゆるくお伝えする番組、今日の田舎暮らしダイアリーの時間がやってまいりました。京北地域担当の中野です。よろしくお願いします。この番組では北部山間カヤキ隊が京都の田舎暮らしについて紹介していきます。今日は特別ゲストの方に来ていただいてます。北部山間カヤキ隊の鳥居亮太さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは自己紹介よろしくお願いします。
はじめまして、京都市北部山間カヤキ隊員東院水尾地区担当してます鳥居亮太と申します。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。北部山間カヤキ隊の2名がですね、先月の4月1日から右京区の東院水尾と左京区の大原桃井で活動することになりました。鳥居さんはですね、その2つの地域のうちの右京区の東院水尾で活動することになりました。今日はですね、鳥居さんにですね、遠い溝の魅力についていろいろお話ししていただきたいなというふうに思ってますので、よろしくお願いします。
はい。
まずですね、その、遠い溝という地域、まあ、なかなかリスナーの方でもね、どんな地域なのか、まあ、知らない方もいるかなと思いますので、その概要について、ね、簡単に教えていただけますか。
はい。もうどちらも田舎っていうのは、まあ、田舎なんですけど、大体東院と水尾っていう2つの地区に分かれてまして。
ああ、そうなんですね。
まず嵐山から大体、まあ、車で20分ぐらい進んだところに水尾があります。
え、北の方に20分ぐらい。
そうです、北の方にもう山の方に入っていって、
はいはいはいはい、
でそこの水尾を、まあ、通り越して10分ぐらいさらに進むと東院という地区に分かれてます。
うん、ああ、そうなんですね。うん、じゃあもう水尾東院って、まあ、順番に行くとどんどん山の奥に進んでいくって感じなんですね。はい。まあ、大体なんかその人口規模とかはどんな感じだったんですか。うん、
で水尾の方が今38人に
38人
で自分が1人加わったんで39人になりました。
ああ、そうですね。で東院の方はどんな。
はい、東院の方は大体100人ぐらいって大きいですね。
ああ、そうですね。
ごめんなさい、ちょっと曖昧なんですけど。
あ、いえいえ、だけど、はい、まあ、遠いのがまあ大きい。
そうですね、大きく。
そうなんですね。へえ、はい、いや、そんな感じで、まあ、遠い溝の地域の、まあ、簡単な概要だったりとか、はい、まあ、そんな感じだと思うんですけれども、そういった、まあ、村の方はそういう、まあ、2つ、水戸と遠い、どの産業とかを営んでいらっしゃる方が多いですかね。
は
い、
まず、遠いには、まあ、大きな棚田があるんですよ。
あ、棚田があるんですね。
はい、山の中なんですけど、棚田が、1000枚ぐらいある。ですね、
すごいですね。はい、それは
でそこでお米育ててるんですけど、
はい、
まあ、それが何でしょう、寒いところなので、
あ、
お米の味がすごく美味しくて、地元の方は新潟のお米にも負けないっておっしゃってます。
はい、やっぱ寒さが結構そのお米の
みたいですね。
やっぱそういう感じで、まあ、農家さんとかが多い感じなんですね。
はい、で水尾の方は、はい、水尾のゆずっていうゆずが有名なんですね。
ゆず、そうですね、それはもう、はい、有名な。
なので今はお料理屋さんとか使われてるんですけど、でも一番多くゆずをまあ買っていってくださるのは、あとお酒屋さんとかお菓子屋さんとか、
そういったとこね、業者の方も買っていかれるんですね。
みたいですね。なんかそのやっぱりお酒とかって大量にお汁も使うので、でもお料理屋さんって皮をちょっと削るぐらいしか使わないので、
まあ風味つけるというか香りを楽しむというか、そういった形で使われる
んです
ね。すごく面白いですね。まあ、そういった感じで、まあ、遠い溝の概要が見えてきたかなというふうに思うんですけれども、まあ、鳥居さんが、まあ、実際、まあ、移住されてみて、まあ、1ヶ月間ぐらいだと思うんですけども、まあ、初めてその移住者、まあ、新入者としてなんかおすすめここがいいなとかおすすめだなとか思う遠い溝の魅力についてちょっと、まあ、教えてい
ただけますか。そうですね、魅力もいっぱいあるんですけど、まず遠院はなんといってもその棚田の風景ですよね。
ああ、棚田の風景ですね。
もう例えば朝は清々しいですし、はい、夕方になるとその棚田に何でしょう、夕日が沈んでいくのが何とも綺麗 で、
はい、
で向かい側に
いいですね、
大体往復1時間ぐらいで登れる山があって、そこから景色見えますんで。
そうなんですね。は
い、棚田一望しながらっていうことも
できますし。それは贅沢ですね。
はい、
なかなか僕もそのなんかと結構棚田っていうとなんか石川県とか、なんか結構、
うん、ね、
ちょっとなんか関西とか京都とか、はい、まあ、大阪とかないんかなと思ったりしてたんですけど、なんか実際に僕も見に行った時に、こんな景色が近くにあるんやっていうのを驚いて、
びっくりしますよね。山の中なんで、
ね、そうだからね、そう、ね、もう先人の方とか、
はい、
よくこういうところすごい作りはったなと思うし、
ね
ね、そうなんか結構調べてみたりすると結構日本の百選に選ばれたりとかして、
はい、
すごく、はい、やっぱり、
ね、景色もいいところですね。
そうですね。
はい、であと、まあ、水尾なんですけど、
はいはいはい、
やっぱり水尾の、まあ、魅力、うん、空気が美味しいですね。
あ、空気やっぱり美味しいですか。
どこもやと思うんですけど、うんうん、結構観光でゆず風呂をやってまして、
はいはい、
でそこに外から来てくださるんですけど、皆さん口を揃えて空気が美味しいって言って、
あ、やっぱそうなんですね。
はい、おっしゃいますね。
やっぱだけど、まあね、そんだけすごい緑豊かなところだとね、
うん、
も
う
ね、あとやっぱり交通量とかもね、やっぱり車の交通量が少ないのもありますとか、 ね、すごい。
でなんか野生動物が増えますよね、うん、その車が少なかった。
あ、そうですね。
なのでなんかずっと鳥の鳴き声聞こえるんですよ、うんうんうん、そう、朝だけじゃなくて、そうな、ね、もう一日中ずっとどっかで鳥が鳴いてるっていう
なんかもうすごいいろいろ聞いただけでなんかもう住んでいくうちになんかこの鳴き声はこの鳥とか分かってきそうです
たまにあの鳥とお話ししてますから
そうです。もうなんかあの不思議なおとぎ話の世界みたいな。もう
鳥しか話し相手がいない。
いや、そのうちあの鳴き声とかもね、まあ、習得してもらってあのそうです、ね、会話できるようになったら、
はい、次のね放送は鳥の鳴き声
やります。僕もあの、はい、あの鳥の鳴き声で不思議なラジオ番組みたいになってますやっぱりだけどそういった風にし、やっぱりなんかあのやっぱりその自然の豊かさっていうのはやっぱり、うん、はい、まあ、風景もそうですけど、ね、やっぱりそれがね、うん、印象的だったりとかですね、
はい、
まあ、他にもなんかいろいろね歴史だったりとかいろいろ魅力があるかなと思うんですけど、はい、なんかどんなところ
です
か、ね、
例えば東院地区は、うんうん、あのこれからあの8月ですね、はい、あのお盆の時期に、うんうん、あのここ大文字とかこの、ね、町の方ではありますけど、 そうですね、それの、まあ、あの似たようなことで、はい、竹灯籠をあの棚田中に建てるんですよ。
棚田中に竹灯籠
を、はい、何百本建てて火を灯して、それがもうなんとも素敵な風景なんで、
すごいですね、
はい、8月27日、27日、はい、
皆
さんいらしてください、ね、はい、
いやそれぜひ ね、 あのね棚田を見るだけでもすごく、ね、す素敵だと思うんですけどね、はい、それにかける竹灯籠というもの
もありますし、はい、であとあの水尾の方は、うんうん、あの藤バカマを町のみんなで植えてまして、
あ、お花なのね、は
い、すごくいい香りのする、はいはいはい、あのお花なんですけど、うんうんうん、それにあの蝶々があのなんていうの渡り蝶っていうんですかね、
ありますね、
うん、
はいはいはい、
それが集まってくるんですよ。アサギマダラっていう、はい、ちょっと青色緑色っぽい綺麗な蝶々が何百匹と、う
ん、その飛来するんですね。
そうなんです。それが大体あの秋になったらありますんで、
そうなんですね、
はい、ぜひともそういうのもね見に知らないじゃないですか。
なかなかそうですね、うん、こういう紹介とかがね、はい、人の紹介しますと、あ、そういうね、あの、はい、花畑であったりとかね、うん、あの先ほどとわけ灯籠もそうですけど、うん、あるなと思うと思うんですけどね、なかなかパッてね、そうそう、ね、そういう情報
つくの難しいですよね。知らないとこなんで、そういうのも、まあ、あのやってるところなんで、うんうん、ぜひともね外の方も来てくださったらと思います、ね、
いや、そうですね、やっぱりそういったなんか行事、僕もなんかそのいろいろなんかね、まあ、行事参加することあるんですけど、うん、そういったまあね、あの、まあ、非日常的な、まあ、行事のところに結構あのまあその地域のまあ受け継がれた文化だったりとか、うん、まあ、人のなんか良さだったりとか、そういうのすごい詰まってるなとかすごい思いますんで、
さすが中野隊員。
いやいやいや、そんな、本当にあのね、あのこれから多分鳥居さんもね、うん、初めていろいろまあそういった風なあの行事だったりとか体験することになると思うんですけどね、うんうん、やっぱり体験することによってよりなんかすごい、うん、あの、はい、うん、あの楽し、自分にとってこれいい思い出というか記憶が残っていたと思いますね、はい、はい、ありがとうございます。まあそんな感じで、はい、あの鳥居さんから今回水尾桃院の、魅力をについていろいろお話しいただきました。いや、ね、やっぱりそのまあいろいろこの番組では北部山間地域のまあいろんな地域の魅力があると思いますけども、うん、今回あの一緒の方にもいろいろまあ遠い水をまあねそのまあまだ活動を始めて間もないと思うんですけど、そうですね、いろいろ魅力がね、あの、伝わったかなと思いますので、本当にあのご出身ね、いろいろ紹介してくださってありがとうございます。
はい、
はい、次回はですね、9月13日の放送となっておりますので、またまあ皆さんお聞きしてほしいなというふうに思いますので、よろしくお願いします。それではまた、次回の放送をお楽しみに。それでは皆さんありがとうございました。さよなら。
ありがとうございました。